屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。今回はですね、ペガの屋根裏部屋第138回の後編という形になります。ですので、もし前編ですね、聞かれてない方は、前編からぜひ聞いていただきたいと思いますので、今回はだから、138回の前編の白石浩二監督ですね、映画監督の白石浩二監督ゲスト会の続きとなってますので、今回もですね、すごい興味深い話から、プライベートのね、話までというか、いろいろご質問の方をいただいて聞いていますのでね、続きの方ね、早速聞いていただきたいと思いますので、続きをどうぞ。そしたら、ちょっとまたジャンルが変わるんですけど、ジャンルというか、貞子対バーサス、貞子バーサスかやこ、かやこでいいですかね。
ええ。
まあ、これの質問なんですけど、まあ、まあ、その前に、ま、この、貞子バーサス、かやこですよね。
ええ。
まあ、去年の12月の10日、まあ、映画化が実際されるという、はい、まあ、ニュースというか飛び込んできて。
ええ。
誰が監督するんだと、思ってたら、白石浩二監督って、
はい、
衝撃が走りましたよね、これ。
そうですか。
はい。いや、僕は衝撃が走ってなかったんですけど、その、事前に、なんか、実は、みたいなことを聞かされたって。
そうですね。こっそり教えてあげてましたからね。
いや、これって誰、これこっそり、もうそれ、もう、ええー、って僕なってましたけど、いや、もうまさか、もうみんなもええってね、この時になってたと思うんですけど、いや、もうこれが、山本美月さん、美月さんですかね。
はい。はい、
が主演っていう形で、日本を代表する二大ホラーキャラクターが共演、対決する、最強プロジェクトを始動って形で。まあ、はい、なんですけど、これが、6月公開でしたかね、今年。
ですかね。
ですね、は
い、
確かね。
なんかそれぐらいだと思います、はい。
今まだあれですよね、作られてる最中というか。
そうですね、仕上げの最中、ね。
仕上げの最中ですね。はい、まあ、これに関連した質問というかね。なんですけど、お名前がイサムさん。
はい。
質問、エイプリルフールの冗談のように呟いていらっしゃる、貞子バーサスかやこへの監督立候補が、どのような経緯で実現に至ったのでしょうか、
はい、
ことなんですけど、
はいはいはい。まあ、そうですね、どこまで話していいかちょっと、
もう話せる範囲
わからないので、なんとも言えないですが、まあ、その、ツイッターで、そういうことを言い出したり、
はい。
したことから、まあ、繋がったと。
そうなんですね。
いう感じではありますよね。
すごいですね。
その、はいはい。
ね、まあ、そうですね。そしたら質問続いて、山やんさん。質問。監督にとって中田、清水亮監督はどのような存在なんでしょうか？また、貞子とかやこ、そして敏夫くんはキャラクターとしてどう映ってるんでしょうか？ということなんですけど。
まあ、ちょっとキャラクターに対する部分は、まあ、イコール作品の内容に関わるようだと思うんで、ちょっとそれは、
はい、
まあ答えられないんですけども、はいはいはい、まあ中田監督、清水監督に関しては、その、まあ、あれですね、やっぱり、中田監督は、その、はい、まあ私にとっては、ガラスの脳の監督っていうのがやっぱあるので、
はい、
なんていうんですかね、まあ、やはりその、映画に対するというか、その作る上でのその情念っていうのをやっぱりすごく持ってる人だなぁというふうに思いますね。で、で、そういうものをこうグッと込めた作品の時にすごく、いいなと。まぁ、ちょっと偉そうだな。
やっぱ、後でまた。
ガラスののはやっぱそのこもり具合がやっぱりもう半端じゃない映画なんで、だからまあすごい好きなんですけど。
はい。
まあでもそれよりあれですよね。リングシリーズのっていうところで言うと、
はい。
まあやっぱりその、 まあそれは中田監督もだから清水監督も、その、まあ清水監督は本当にゼロから自分のキャラクターですけども、まあ中田監督はその原作があって、
はいはい、
で、脚本家の高橋宏さんの力もあって、
うんうん、
で、まあもちろんプロデューサーの力もあったと思いますが、うん、そのあの、みんなで、そのリングという作品を作り出して、やっぱりその、うん、あれですよね、こう、まあ日本のホラーアイコン、やる、まあ貞子っていうのを作り出したっていうのは、
うん
まあまあ、それだけでも、敬服に値する。
はい。
ですよね。
うん、
で、まあ、それこそ清水さんも、その、これも、日本のホラーアイコンである、うん、まあ、かやこと、としおという、キャラクターを作り出した。
はい、
もう、今やその、あれですよね。まあ、昔だったら、お岩さんとかね。
はい。
番長皿屋敷の方とか、ありましたけども、
はい。
もう今ややっぱり、もう、貞子と、かやこ、そして、としおっていう、うんうんことになってると思う、ね、日本のアイコン、ホラーアイコンといえば。
そうですね。
やっぱりそれを作り出したっていうのはもうものすごい、
う
ん。何ですか、ものすごいエネルギーだなと。
はいはい。
思いますし、そこはそのやっぱり映画の神が宿ってるというか、
うん。
映画の神を味方につけて、
うん。
そういう作品を作り出したなというふうに思いますけどね、うんうん、はい。ただその辺で、あのそういう意味でお二人に対してはもう、敬服というか。
はい。
私は多分そういうキャラクターなかなかね、作り出せないと思う。
いやー、それはまだわかんない。
まあだから、はい、ね、二人の作ったその、キャラクターで、うん、人の土俵でこうね、なんか、戦わせてもらってるっていう。
いや、でもすごい、やっぱ注目はね、貞子対、貞子バースかやこってなると、思いますよ。っていうのが、やっぱり、僕も実家にね、帰った時に正月。
はい。
全然映画も見ない弟がですね、僕のとこ来て、貞子バーサスかやこって映画やるらしいなって、なんかこう、言ってきたんで。
お
ー。で、まあ、僕昔リング、原作、リングっていうか、まあ、螺旋もそうですけど、ループもそうですけど、原作ハマって映画も見、ホラー苦手なのに見に行ったんですよ、リング。
はい。
で、
はい
ジオに関しても、ビデオ版の最初の、ビデオ版に関しては僕好きで、怖いんですけど、ま
あ、
そのことを知ってたんで、弟は。まあ、よくそういう話をしてたんで、その当時。だから、なんか、全然映画見ない弟ですらそう言って、いや、どんな映画になるんやろな、って、なんか、いう話してたんで、やっぱりね、すごいやっぱり、アイコン的にはやっぱし、みんなが誰もが知っている。
そうですね。
ので、そのね、やっぱ、貞子、バーサス、かやこってどうなるんだっていうのは、
すごい。楽しみですね。
楽しみ。どうなるんだわ、
楽しみですね。
僕たちのセリフなんですけど。いや、本当に楽しみだなっていう感じなんですけど。で、続いて質問。はい、今度またジャンルというか、まあ、その他っていう感じになってくるんですけど、これは。いただいたのアレックスさんって方なんですけど。
はい。この方。いい名前じゃないですか。
はい、この、本名なんですよ。
ああ、そうなんですか。
屋根裏部屋でも一回ゲスト出ていただいてて、ポッドキャストもやってるアメリカ人の方なんですけど、J ホラーをこよなく愛するっていう方なんですけど、すごい。はいはい、ポッドキャスト番組でアレラジって方を番組やられてるんですけど、質問なんですけど、ホラー以外で撮りたい映画はなかったのか知りたいです。ですはカタカナですけど、かっこ、アクションやドラマ系の映画などって書いてますね。
でもやっぱり、まあ、自分はそのホラー映画だけ撮るつもりはないので。
うん、そうですね、実際。
本当にま、ホラーの依頼が来るので、ま、撮ってるだけっていうか、まあ、
うん、
まあ、好きは好きなんですけど、
うん、
それでま、ホラーの仕事が続いてるので、まあ、
はい、
当然その、バイオレンスもの、アクションもの、うん、恋愛もの、
はい、
そういうものは撮りたいですね。うん、人間ドラマも、
まあ、
まあ、うん、いいなと思いますけどね。うんうんうん、面白いものはやっぱりすごい面白いんで。
うん。大事ですね。続いての質問が、
はい
新人作家が台本を送ってきたりするのか、来たらどのくらいの確率で読むのかも個人的に知りたいところですって書いてるんですけど。
新人作家が台本を送ってきたりはしないですね。
なるほど。ね、
でもプロット読んでくださいって言って送ってもらって、
はい、
読みますって言って、うん読んでないやつとかすいません、ありますね。
ああ、
なんか、忙しくって、
うん、
随分待たせるかもしれませんが読みますって言って、うん、まあ今でも読むつもりはあるんですけど、まだ読んでないっていう。はい、
ああ、なるほどね。
あと、作品を見てくださいって言って、
お、そうなの？
渡される時も、それは結構ありますね。で、でもやっぱりそう、見るつもりはあるんですけど、見てないのが多いです。
ああ、なかなか。
なかなかそれも、何なんですかね、ああいう風にその、まあ、CD であるとか、
はい、
DVD であるとか、渡されるんですけど、うんうん、多分何か、見るために踏み出す一歩がないとなかなか見れないっていうのが多分あるんだと思うんですよね。多分それはその、例えば、まあ、最近だと孤高の遠吠えっていう映画で割と、
はい。
取り上げられてる小林祐樹監督、小林くんっていう、まあ、自主映画作ってる監督がいますけども、はいはい、まあ、それはその、富士宮で、本物の不良を集めて、本物の不良の人たちに不良役をやらせて、うん、映画を撮ってるんですね、彼は。
へぇ。
で、彼がその、彼からも作品渡されたんですけども、うん、その時はその、どういう形で渡されたかというと、
はい、
ピアフィルムフェスティバルの同窓会っていうのは実は、昨年、
はい、
昨年、一昨年だったかな、はい、ありまして、
うん、
で、その時に、まあ、小林くんもその、入選したことがあったみたいで、
うん、
その中にいたらしいんですよね。うん、で、まあ、私もその、入選したことがあったので、その、同窓会ってやつに行って、
はいはい、
要は全、全ピア関係者というか、PFF 関係者がまあまあ来てるわけですよ。
はい。
来れる人はですね。で、で、解散ですよっていう風になった頃に、
はい。
その、マスクをした、人、なんか、スタッフらしき人が、ピアノスタッフらしき人が、
はい。
これ粗品で皆さんに配ってますって言って、
うん。
なんか粗品をくれたんですよ。こう、のしの、赤い包みの上に白いのしの紙があって、
はいはい。
粗品みたいな、
はい、はい。
祝みたいな感じだったかな。
はいはい。
岩尾みたいなのがなんか書いてあって、
はい。はい、
で、ああ、ありがとうございますって、
うん。
で、それ、バッグの中に入れて、家に帰って開けてみたんですよ。
うん、うん。
なんかタオルかなんかかなみたいな。
はいはい、そうです、
ね。開けてみたら、そこに、実は小林くんの、ナイトサファリっていう、映画の DVD が入ってまして。
うん、
で、実はそれは、そのスタッフのふりをして、
うん、
小林くんが、しかもそれをその、粗品の、記念品の粗品のふりをして、いろんな人に配ってた。
すごいですね。
で、では、ナイトサファリーは、その、金沢映画祭でちょっと話題になってたので、金沢映画祭ってやつで、その上映されて話題になってたのは知ってたので、うん、気になってる作品ではあったんです
よ、ね。ああ、なるほどね。
で、で、それ見たら、まあ、そう、パッケージはちゃんと作ってて、
うん、
でパッケージにもすごい、その、なんか見たくなるような、
うんうんうん、
演出がこう、いろいろされてあったんですよ。その、パッケージの作り方とか、文面とかね。
うんうんうんうん、
で、まあそういう演出があった上でこうやっぱ渡されてるんで、うん、うわ、見てと思って、
ね、
見たんですよ。
うん、
だからそれがなく、すいません、よかったら見てくださいっていう初対面の人からの DVD っていうのは、あ、見よう、見てあげたいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、なかなか一歩踏み出せないですよね。
なるんだね。
だからその見る、その普通の映画でもそうですけど、
うん、
例えばインディペンデントの監督とか、
うん、
まあミニシアター公開の映画の監督とかが、よくそのツイッターとかでも、
うん、
まあ、初週の動員がすごく肝なので、
うん、
まあ、特に初日二日ですよね。
はいはい。
まあ、実際それはそうなんですけど、
うん、
でそこは肝なので、
うん、
ぜひ、最初に、初日二日目で、ぜひ見に来てくださいっていう、なんか、選挙運動みたいな、ツイートする人は結構いるわけなんですよ。
はい。
で、やっぱそれで見に行きたいとは思わないですよね。
ですよね。
なんか、やっぱり見たくなるような演出を入れた言葉をなんか、
うん、
書いてくれた方が、全然見に行きたいって思うのに、うん、
はいはいはい、
なんかわざわざそんな、もうちょっと人が来ないんで、すいませんけど、よろしくお願いします、みたいな、ドブ板宣言みたいな、
うん、
よろしくお願いします、どうぞこの映画よろしくお願いします、みたいな。そんなのをされてもなっていうのは、まあ、その映画監督に対しては思うことがよくあるんですけど、だからやっぱりその多分それと同じようなことで、こう、その作品を渡すときに、
はい、
例えば何か、
うん、
パッと見た目で、うわー見てってなるような何か、
うん、
デザインとか、まあ、絵がこうね、はい、なんかこう、 あるとか、うんうん、まあ渡す時の殺し文句がすげえ、
うん
う
ん、
うわってこっちは興奮するような殺し文句を言うとか、
はいはいはい、
まあ、まあ、いきなり来てその場でこれ予告編です、見てください、つって強制的に見せられて、しかもその予告編が、うわ、これマジ面白そう、っていう風に、でしょみたいな感じになる感じだったら、あ、見ようって、こう一歩踏み込む感じになるかも。まあ、それ面白そうじゃなかったら多分、あ、いやーってなると思うんですけど。
そうですね。
はい。やっぱりそうやって、本当に見せたいんだったら、なんかそういう演出があると、うん、まあ、それは私はもし誰かに見せたいっていう人がいて、そう、うんなんかやるときも多分そうだとは思うんですけど、うん、なんかそういうのが、あった方が私は多分見るんですよ。
はい、
で、まあ、だから、見よう見ようと思ってる、
うん、
そういう実践作の作品とか多分10本以上。
あ、それぐらいあるんですね。10
本ぐらい多分あるんですけど。まあそうやって溜まっていってるからっていうのもあるんですけど、うん、なんか。
溜まっていったら余計見ないですよね、これね。
そうなんですよね。見ようとは思ってるんですけど、
はい、
もう何年か前に渡されてまだ見てないみたいな。
うんうん
ありますね、申し訳ないんですけど。
なるほど。続いて、まあ、そのままアレックさんなんですけど、
はい、
質問、サダコ VS カイコ楽しみにしています。個人的には、フレディ VS ジェイソン並みのバトルシーンがあれば最高に嬉しいです。笑い。最後の質問ですけども、アメリカから連絡は来ますか？ぜひ、US のホラー映画界にも殴り込みに行ってほしいですっていうことなんですけど、
まあ、アメリカから連絡、まあ、うん、海外からの連絡は時々来ますけど、まあ、なんかやりとりしてると、こうなんか、連絡取れなくなったりとか。
うん、あそうなんですか。
あまあ、それは一つありましたね。はいはい、一件ありましたね。で、まあ、最近連絡があって、まだちょっと返事してないやつがありましたけど、それは英語圏じゃなかった気がしますね。
英語圏じゃない、
その前のやつはインドだったんですけど。
あ、インド。お
まあ、時々はありますね。
なるほど。
ただまあ、まともな、そのメジャーの会社とか、
はい。
まあ、インディペンデントでも大きいの作ってるような、
うん、
大きいのっていうか、まあ、日本なら大きい、
はい。
作品になるっていう。まあ、そういう作品だと、
うん。
そういうのを作ってるような、会社からは、まあ、連絡はないですよ、もちろん。
ああ。なるほど。
それは、ね、こっちで、そういう待ってて、
はい。
そういう声がかかるっていうのは、それはまあなかなかちょっと考えられないんで、
ですね、確かに。
それは私がやっぱりその積極的にもっと動いていかないと、そうはならないとは思うんですけど、うん、まずはその英語もね、ある程度話せないと。
ああ、そうですね。
っていうのはあると思うんですけど、うん、まあ英語はこれから勉強するつもりなんで、やっとちょっと時間ができそうなんで、勉強して、海外ではだからやりたいと思ってますね。
なるほど、なるほど。楽しみですよ、それ
は。はい。
続いて、お名前が、カズさん。
はい。
この方、デスメタルバンドの、クリムゾン・ホーネットっていうバンドをやられてる、ボーカルの方ですね。はい、質問、サダコ VS カヤコ、どんな映画になるのかすごく楽しみにしています。今回は、サダコとカヤコという、既存の映画のキャラクターを使った映画ですが、他に撮りたいキャラクターなどはありますか？はい、私は、以前話題になった白石版ゴジラが本気で見たいと思っています。
撮りたいキャラクターはないですね。
キャラクター自体はないですか？
ええ。そうですね。それはその企画で持ち込まれたら考えますよ。まあ、ゴジラに関しては、
はい。
もしゴジラというものをやるんだら、これはだから、現実的に考えてですけど、まず私はゴジラを依頼されることはまずないでしょう。で、その、ゴジラの、もしゴジラをやるとなったら、それやっぱゴジラをやる上での多分縛りがね、はい、いろいろあると思うんですよ、
うんうんうんうん。
歴史のあるキャラクターですから。
はいはい。
なので、まあそういうものに囚われるのは、まあちょっと面倒だなという気持ちはあります。
なるほど。
で、だからやるとしたら、まあゴジラに近いようなものでもいいと思うんですけど、
はい、
まあ、新たな怪獣を考えて、怪獣映画を作りたいですね、私は。それだったら。
なるほど。
というふうに思いますね。まあ、キャラクター、そうですね。なんか漫画とかだったらなんかあるかもしれないですけど、今パッとはちょっと思い浮かばないですかね。うん、
なるほど。
まあ、そうですね。キャラクターでっていうよりは、漫画だったら漫画のその作品をまあやりたいなっていうのは多分あると思うんですけど。
続いて、同じカズさんですね。 最近のホラー映画界では小説、漫画、ゲーム等などの原作ありきの映像化が多いような気がしますが、映像化したい作品などありますか？私は漫画家の押切蓮介さんのさゆりという作品に白石作品に通じるものを感じるので、白石監督がさゆりを映像化したら死ぬほど見たいですってことなんですけど、僕ちょっとあまり押切蓮介さんっていう方はわからない。なんかハイスコアガールとかピコピコ少年などを書かれた方ですね、
はいはい、そうですね。まあその私もさゆりと、
はい、
ミスミソっていうのだけ読んだことあるんですけど、
はいはい、
まあ、さゆりは、やってみたいですね。その機会があるんだったら。
ちょっとあらすじだけ僕見たんですけど、なんかちょっと怖そうな、なんかこう、お話っぽい感じ
ですね。そうですね。まあ、ホラーでありながら、その、まあ、本当にホラーと人間の、うん、まあ、ちょっと、うん、怖すぎ的な対峙の仕方をするというか、はいはいはいはい、まあ、だからすごく読んでも、すごく自分向きだなっていう感じはすごくしましたね。で、その、まあ、ただ、さゆりはさゆりでその漫画ならではの表現が多々あるので、
はい、
映像化するなら、いろいろとこう、変えなきゃいけないところはあるんですけど、うん、まあ、中心にある面白さはすごく、
うん、
いいなと思ったので、うん、なんかいいなっていうかそう、自分向きだなと思ったので、まあ、機会があれば、
うん、
とは思います、確かに。実はその、怖すぎシリーズをやってる、
はい、
田坂さんってプロデューサー
は、はい
はい、その、押切さんとなんか知り合いらしくて、押切さんと挨拶したことあるんですよね、私も。
あ、そうなんですね。
なんか超怖すぎの時からなんかその、はい、見に来ていただいてて、渋谷のアップリンク。
はいはいはいはいはい。
なので、そう遠くはないので、
ですよね、
関係性として。
あるかもしれない
です。だから、まあ、可能性として、ないわけではないと思いますけどね。はい。あとは、そうですね。あれ、そんなもんでしたっけ？押切さん。はい。
まあ、だから一応まあ、なんか他に、その、まあ、小説、漫画、ゲーム等で、
ああ。
映像化したい作品
とか。まあ、ありますけど、それはいろいろありすぎて、というのはありますけどね。まあ、すごくやりたいけど、なかなか、その、すぐには絶対無理だよなっていうのは、うん、相原浩司さんのムジナっていう漫画が、忍者漫画があるんですけど、はいはいはい、これはもう本当に、大好きで、うん、まあ、そうですね、大好き度としては、私はまあ漫画としては、その宮本から君へっていう荒秀樹さんの漫画が、もう本当にナンバーワンで大好きなんですけど、はい、まああとデビルマンとか、
はい、
長井子さん、デビルマンとか、と同じぐらいに、
うん、
もう本当に好きな漫画なんですよね。ムジナっていう漫画
は。はいはいはい、
まあ、私は本当に、忍者版のデビルマンみたいな感じだと思ってるけど、
マジですか？
ムジナ本当にもう、漫画表現としてもものすごいことやってるし、ドラマとしてもものすごいことやってるし、
うん、
もう、しかもその、まあ、あとその私の好きなやっぱりその、すごく厳しいことと、
うん、
で、すごく感動的なことっていうの、
うん、
を、まあ、もう同時にやろうとしている漫画なので、
うん、
もう、まあ、私以上に面白く作れる、
うん、
映画監督いないんじゃないかなっていう。
言われてませんですね。
思っているので、なんか、まあ、ただ、忍者漫画なので、アクションもたくさんあるので、ちゃんと映画化するとしたらもう超大作なんですよ。
うん、
で、アクションといってもバイオレンス度が高くて、
うん、
すごく残酷描写も多いので、
うんうんうん、
まあ、あと、性的なシーンもものすごくえぐいところがたくさんあるので、
はい、
でもそういうところがものすごく物語の本質に、漫画の本質に絡んでるので、それ、限界ギリギリまでそこはやらなきゃいけない作品なんですけど、はいはい、ただそういうのがあると、やっぱ超大作で日本でっていうのはまず考えられないですよね。なんで私が考えるのはなんか海外資本とか海外公開を、まあメロにして、なんかちょっと動くみたいなことが、はい、できたらな、という。まあ、ただこれはその、本当に、すぐという話ではない。まあ、こうちょっと、
はいはい、
もうちょっと未来の話として、
うん、
ちょっと、本当にいつかはやりたいな、結構本気で、
本気で、
考えてますね。
さあ、次の、はい、質問ですけど、お名前がドラミさんですね。
はい、ドラミさん。
いつもね、
いつもスコーレで来ていただいて、はい。はい、
質問の方は、フェイクドキュメンタリーの教科書の、表紙イラストを描かれた、羽生乳淳先生が昔から大好きです。
はい。
羽生乳先生の漫画をぜひ白石監督に映像化してほしいのです。
はい。
あわやけ、エピベドンですかね。
はい。
青、かっこオールですかね。で、はい、サブリーズなどが私の希望ですが、監督がやってみたい作品はどれでしょうか。
まあ、そうですね。羽生乳さんがこう、知ってる方なので。
はい、そうなんですね。
交流のある漫画家さんなので、はい、こう、なかなかね。
そうですね。それは逆に。
恥ずかしいですけど。
はい。
言いにくいとこもありますけど、まあ、自分がやるとしたら、その、オールって漫画の、
はい、
沖縄が最初の舞台なんですけど、
うん、
で、途中からその沖縄から出て、
うん、
本土に渡るんですけど、はい、で、東京が舞台になるんだったかな。
はい。
で、沖縄出るまでがすごい好きなんですよね。沖縄出るまでの話をもうちょっとこう、そこで完結するような話にしてやったら面白いかなとかっていう、
うん、
もうちょっと、まあある意味失礼な話なんですけど、まあただその物語のサイズとしても、
うん、
まあやっぱり、全部やると長い話。
なるほど、
ある程度長い話。
それはそうですよね。
っていうのを思ったことはありますね。あとはその、まあ一応松尾鈴木監督が映画化してますけども、
はい、
恋の門。
恋の門。
恋の門っていう映画、あ、ご存知じゃないですか。恋の門っていう漫画をその、
はい。
まあ、羽生さんが書かれてて、まあ、代表作なんですけど、
はいはい、
ラブストーリーなんですよね。
うん、
石漫画っていうのを書く主人公と、
はい。
石漫画っていうのは、なんですかね、漫画の原稿に、
はい。
石を貼り付けるんですよ。
で
も要はアーティストなんですよね。
はい、あ、なるほど。
でも、それをもう、熱血でもうその石漫画を描こうとする、
はい。
青年と、
うん、
その、もう、超コスプレの、まあ、変態というか、
うん、
オタクというか、うん、そういう女の子とのラブストーリーなんですけど、
う
ん、これはものすごい熱い、
あ、そうなんですね。
話なんですよね。ただ、それを、松尾さんは、全然違うニュアンスでその映画にしたんですけど。
なるほど、なる
ほど。まあ私はその漫画のテイストに近い、映画を、
うん、
まあ私はその松尾さんの映画をちょっと見たときはすごく、原作がすごく好きだったので、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではすごくがっかりしたんですけど、うんうんうん、なんか漫画のテイストに近い恋のもちょっと自分が、
なるほど。
やってみたい、もう一回やってみたいっていう。
はいはいはい。
なかなかちょっとそれはね、難しいですけど。
うんうん
っていうのはありますね。はい、
なるほど。
一番やってみたいのは恋のもんです。
恋のもんですか。
はい。
普通に生きて、普通に大人になって、普通に死ぬつもり。
あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのもお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
でも
信じて、あなたの思うあなた自身の世界を。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える。魔のブレイクストーリ
ー、ボーカリスト高山ブレイクストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
そしたらちょっとまたジャンル変わるんですけど、ジャンルというか、これか結構プライベートというか、映画にあんまり関係ないかもしれないですけど、お名前が NT さん。
はい。
白石監督のモノマネレパートリーが知りたいです。っていうことなんですけど、どういうことですか？
モノマネレパートリー。
モノマネレパートリーとかあるんですか？白石監督に。
あるかもしれないですけどね。
僕はマイケル・ジャクソンのダンスしか、あれもモノマネ。
モノマネとはちょっと
言い難いです。モノマネではないですか？モノマネしてるとこ見たことないんですけど、僕、白石監督。
まあ、座頭市のモノマネとか時々してます。
マジですか？
そう、 モノマネ、まあしてる気はしますけどね。
あ、してるんですか？結構好きなんですね、モノマネ
とか。ただその自分の中にレパートリーとしての認識はないので。なんか気になるやつはこう、多分モノマネしたりしてる気はしますけどね。よくその、だから、誰かのモノマネとかはなんか知ってますけど。
ああ。
あの人はこういう言い方で、みたいなね。プロデューサーの真似とか。
めっちゃ、身内で、身内で。
カットの真似とか、そうそうそう。なんか、スタッフの真似とか、そういうことは、してる気がしますけど。
なるほど。
イメージはそんなにないかもしれないですね。
お名前、ジョン、カーペンターさんですね、まだ。
はい。
質問。ツイッターのアイコンを優勢からの物体 X にしてる理由を教えてください。
好きだからです。
なるほど。
はい。
そうですよね。
はい。
じゃあ、そしたら、続いて、お名前が、アメミヤさん。この方、同時のボードゲーム制作などやられてる方で、長野の方ですが、僕とルーライドショーの初回の舞台挨拶に行かれた方です。
おー。ありがとうございます。
質問の方が、白石監督の、ふとした時に食べたくなるもの、または行きつけのお店を知りたいですってことなんですけど。
行きつけのお店は言えないですけども。
はい、はい。そうですね。行ったら、白石監督がいるってことなんで。
ふとした時に食べたくなるも
の。はい。
まあ、好物で言うと、私、たこ焼きがすごい好きで。
あー、食べてましたね。ベニズルでもすごく。
たこ焼きとお好み焼きすごい大好きで。
めっちゃ粉もんが。
粉物大好きなんで、そうですね、よく食べるってことはないから、うん、なんかこう、チャンスがあると食べますね。
あ、美味しいっすよね、確かに。
あとは、まあ、ラーメンも大好きなんで、
ああ、
ラーメン、はい、外食するときはラーメンが多いかもしれないですね。ああ、
わ
か
る。僕も一緒だしね、もう。
このラーメンどうかな、とかね。
そうそう。まあ、それで言ったら、チェーン店とか、やったらお気に入りのラーメン店とかあるんですか？なんかそう、言えるような、なんか。あそこうまいぞ、みたいな。
いや、
こだわりはないですか？
そう、まあ、なんていうか、まあ、天下一品とかも好きですけど、
なるほど、
別にその、天下一品だけはめっちゃ好きってわけでもないし、ね。
なるほど。
まあでも、基本その福岡出身なんで、豚骨ラーメンがまず基本は好きなんですけど、でもまあ東京来てからやっぱりいろんなラーメンを食べるようになって、はい、まあいろいろ好きは好きですね。あと、そう、あれ？あとなんだろうな。あ、そう、蕎麦好きですね。
あ、蕎麦好きなんですか？へへへ。
蕎麦が好きで、あ、蕎麦はだから、最近まあ割と東京、いろんなところに出てる、はい、佐賀谷っていう、
佐賀谷。
ええ、チェーンの蕎麦屋があるんですけど、はいはい、蕎麦とね、あれ、そうめん。
そうめん。
を出してる。
そうめん
は、そうめん夏以外出してないのかな？そうめんも出してるんですよ。
お店でそうめんですか？
へー。そうなんですよ。これが、どっちも美味しくて。
はい。
好きですね。サガダニの蕎麦。で、あと、ワカメが置いてあって。
はいはい。
ワカメ食べ放題。
ああ、入れて。それいいですね。ね。
そういうね。
うん。
なんか栄養が不足してる時にワカメなんかそう良さそうじゃないですか。
そう、確かに。
ハゲにもいいって言うし。
ああ、食べるかね。食べるか増やせる。
ワカメを。ちょっと取りすぎじゃないですかって思われるぐらいの量をちょっとこう。
取りすぎじゃないですか。
で、ザルそばを。
はい。
食べるのが好きですね。はい、あと、東京だと渋谷の駅に。
はい。
渋そばっていう蕎麦屋があるんですけど。
はいはいはい。
そこの蕎麦屋もその、まあ、すぐ出てくる立ち食い。ま
あ、なるほど。
座るところもあるんですけど。
はいはいはい。
白目の、立ち食い蕎麦屋で。
はい。
そこの蕎麦も好きで、
うん、
まあ、よく行きますね。はい。
僕も蕎麦好きですけど、大阪にはまあ蕎麦屋特にないんでね、うどん文化というか。
はい、はい、はい。
あ、いいですね、蕎麦。
うどんもまあ好きですけど、そうですね、東京来てから蕎麦がその本当渋谷の渋蕎麦と、
渋蕎麦。
今、佐賀谷に、これはもう、はい、好きですね。はい。
ぜひ僕も東京行った時は行ってみたいですね。
はい、ね。おすすめです。はい。
はい、ちょっと時間的にこれが最後になるのかなっていう感じなんですけど、はい、
あ、そうなんですか？
今回ね、ちょっとそんな感じ、時間が結構来てるんであれなんですけど、はいはい、最後これが、ちょっとまあメールでいただいた分なんですけど、お名前がおっくんさんですよね。ちょっとメールなんでちょっと文章がちょっとあるんですけど、ペカさん、いつも楽しく聞かさせてもらっています。怖すぎから屋根裏部屋にたどり着きましたが、今ではペガファンです。
おー。
ありがとうございます。映画への距離感がとても絶妙で聞いていて気持ちがいいです。子供の頃、ボードゲームにハマってたのも思い出しました。 と前置きが長くなってすみません。僕は約20年前に広島で自主制作の上映イベントスタッフをしていて、その時暴力人間を見て大変な衝撃を受けました。以下ネタバレありってことなん
ですけど、広島映像展ですね、それね。あ、暴力人間が賞を取った。
あの
ピアで一時で落ちた後に、はい、広島映像展で企画脚本賞撮影賞っていうのをもらったんです。
あ、そうなんですね。
救われたんですね、そんな気持ちが。
あ、気持ちが。冒頭、この作品はドキュメンタリーの形を取った嘘800であるというテロップにまず意味がわからず、かっこフェイクドキュメンタリーの存在を知らなかった。しかし、その後、リアルとしか思えない映像に、これドキュメンタリーだけど内容がやばすぎるから嘘ついてるんだ、と思い、途中、監督と同じ姓の白石先輩というのが登場して、劇映画なら、そんなややこしいことしないはずだし、と、ますますリアルに感じ、後半の黒子カメラマンでさえも、顔を出すとやばいしな、と、自然に納得し、ただ、一点、なぜそこまでして撮るのかという疑問も、ラスト、監督の心情がテロップで、と。
はい、
もうあの瞬間は人生の衝撃ベスト3に入りますと。ちなみに上映後は、こんな映画上映するべきではないと思いますと泣きながら訴える女性客や、
そうらしいですね、
アンケートに、これを作ったやつは警察に行けと書き殴られてたりと、素晴らしいイベントになりましたと。
あ、じゃあ本当にあの暴力人間初めて上映された時に、
はい、
スタッフをやってた方なんですね。あ、それは、もう私も、行きたかったんですけど、ちょっと、もうお金もなくて、うん、
あ、なるほどね、
行けなかったんですよね、はい、広島なんで、はい、はい。
その後、呪いを劇場で見ていた時も、前の席に足を投げ出して、携帯いじりながら見ていた女子中学生グループが、途中から、これマジでやばくない?と、スクリーンに釘付けになる瞬間が見れて最高でした。
それ最高ですね。
また長くなってすみませんってことで、以下質問2点ですと。質問1。監督のツイッターなどで時々みんなの声がメーカーに届けばと言われていますが、メーカー、制作会社、プロデューサーなどどのような組織体で、作品は作られているのでしょうかと。
はあ、はあ、
とりあえず質問1なんですけど。
はい。いいですか、じゃあ。
はいはいはいはい。
メーカーと言ってるときはだいたいそのビデオメーカーなので、
はい、
怖すぎに関する話の時だと思うんですけど。
はい。
まあ、その、ビデオメーカー、まあ、要はメーカーっていうのは会社です。
はい。
会社で、まあ、制作のためのお金を出資している。
はい。
ですね。その、ビデオメーカーだと、大体その、一社で。
はい。
ほぼ一社でそのお金を、なんすかね、賄っていることが多いので、
はい、
作品に対してですね、はいはい。予算が少ないので。
うん、うん。
で、その会社の中に、怖すぎ、まあ、怖すぎを例に言って言いますか、
はいはい、
怖すぎの企画を動かしている、担当している、
はい、
プロデューサーがいるわけなんですね。
はいはいはい。
で、その会社のプロデューサーの方と、まあ、さっき名前が出てきた、田坂さんっていうプロデューサーは、メーカーの会社員ではないです。
あ、はい。
また別の、会社にいるプロデューサーなんですけども、
あ、なるほど、はいはい、
そのプロデューサーが、まあ、なんですかね。まあ、制作を受け負う側のプロデューサーですよね。
はいはい。
制作、まあ、受け負うといっても、怖すぎはその、非常に予算が少ないので、
はい、
まあ、フリーの人間を、集めて、
はい、
で、制作をさせるわけなんですけど、
はい。
まあ、だからそういう、まあ、会社のプロデューサーと、
はい、
まあ、制作を受け負うプロデューサー、
はい、
がいて、
うん、
もっと複数になる場合は、作品が大きくなれば、もっと複数になりますね。
あ、はあ、はあ、
出資の別の会社が入ってくれば、そのプロデューサーがまた出てきたり。
はいはい。
あと、まあ、いろんなプロデューサー、こう、お偉いさんのプロデューサーが揃ってくると、
うん、
まあ、制作、まあ、要は、その、現場を取り仕切るプロデューサー、っていうのが、まあ、一人いたり。
はい。
で、もうちょっと言うと、その現場を取り仕切るプロデューサーの下に LINE プロデューサーっていう、さらに、もっと現場に近い立場で、まあ、お金の銭勘定ですね。
はいはいはい、
銭勘定を割と厳密にやっていくプロデューサーがいて、
うん、
で、さらにその下に、まあ、 プロデューサーの流れっていうのは、まあ、制作部っていう部署の流れなんですけども、はい、まあ、制作部っていう、まあ、ロケ交渉ですね。ロケ地を探して、交渉して使わせてもらえるようにしたりとか。
はい。
あとは、まあ、そのお弁当の準備やら何やらしたりとか。っていうような部署の制作部っていうのがその下にあるわけなんです。っていうような、まあ、他の部署もたくさんあるわけなんですけど。
はい。
まあ、プロデューサーと、制作会社。
うん。
で、メーカーというのはビデオメーカーが、のことを言ってるんですけど、まあ、それとは別に、はい、まあ、例えば、制作会社、サダコ VS カヤコで言うと、はい、その、角川。
はいはいはい。
っていう会社と、そのユニバーサルっていう会社が、はいはい、まあ、共同で、主にやっているわけなんですよね。
はい。
で、他のところも、まあ、入ってるんじゃないかと思うんですけど、
はい。
要は、制作委員会と言って、いくつかの会社が、合同で、お金を出し合って、
はい。
で、作っていくわけなんですよね。まあ、そういうものもあれば、まあ、それはだから、角川のプロデューサーと、ユニバーサルのプロデューサーと、あとはその、はい、もう一つ制作を受け負っている、会社があって、
はい。
で、そこのプロデューサーと、
うん。
で、まあ、会社に一人ではなくて、二人いたり三人いたり、っていう場合もあります。っていう、プロデューサーと、まあ、この監督である私と、が、まあ、打ち合わせを大体重ねて、作品の骨格っていうのを、まあ、こう決めていったり、まあ、脚本を進めていったりするっていう感じなんですよね。
はい。
だちょっと規模によってだいぶその、プロデューサーと制作会社と、ええ、幹事会社とっていうのはまたちょっとこう違ってきたりするんですけど、まあ、大きくなると、大体その、制作会社とその、なんですかね、出資会社っていうのが、ちょっとまあ、違うというか、制作会社っていうのは要は、その、まあまあ、本当に、実際に作る会社ですね。
はいはいはい、はい。
まあ、実際に作る会社って言っても、その会社が、自社のスタッフも、使いつつ、ただその制作会社自体が、美術スタッフも、なんか録音スタッフもいろいろ、なんかこう持ってるみたいなところっていうのは、それはその、例えば日活とか、
はい。
そういうところしかないので、あそこも辞めたんだっけなどうだっけなもうほぼないんで、
はいはい、
要は結局フリーのスタッフをある程度集めて、毎回作ってるんですよね。
なるほど。
まあ、その、映画スタジオがなくなったっていうのは、要はそういう、スタジオシステムが崩壊したっていうのは、要はそういうことなんです、
はいはいはい。
会社を抱えのスタッフっていうのは昔は、全部署のスタッフが会社を、スタジオ側は抱えてて、
はいはい、
映画会社は抱えてて、で、その人たちで作ってたんですよね。で、それが今はその、映画スタジオがスタッフを抱えてない。抱えてたとしてもほんの少しだけ。
はいはい。
っていう感じになってるので、もう必ず本当に、フリーであったり、録音のチームっていうかな、チームだったりとか、あとは、撮影会社っていうのはあんまりないよな。その辺も大体フリーですよね。フリーの人をこう、使ってやるっていうことが多いですよね。はい。なんかそんな感じの。
なるほど。
ちょっと、カオスな感じ
です。カオスですね、確かに。
だから本当に作品ごとに全然違うんですね。
なるほど。質問、その2なんですけど。
はい。
監督はお酒をあまり飲まれないそうですが、もし、上映会のゲストでお招きするとしたら、はい、食事はどのような場がお好みでしょうか？
居酒屋ですね。
あ、そう、居酒屋ですか？過去一応じっくり話せるお店とか、大人数でワイワイ、忙しいのでそんな暇はない、など、ことなんですけど、居酒屋ですか？
居酒屋の食べ物好きなんですよ。
ああ、
あと、打ち上げとかで行くと、なんか仕事が詰まってない限りは、
はい。
最後まで行って、朝までいたりすることは結構多いですけどね。はい。
いや、このおっくんさんって方がですね、実は去年の、横山シネマ、広島の。
横川
シネマですか。
はい。
横川シネマさんでの、なんか歓迎のポスターって、なんかポスターを制作された方らしいんです
よ。その際はありがとうございました。
なんか、恥ずかしくてあんまりお話できなかったってことなんです
か。なんかそうなんですよ、なんか。ええ。
なんか、印刷物制作の自営業をされてる方みたいな。
あ、そうなんですか。
ですね。
ええー。
なんか年代も、 同じように1974年生まれみたい
で、ね、
まあ一応なんかちょっとやりとりさせてもらったら、その横がシネマの サポーターっていう形で紹介してくださいと言われたんですけど、
はい、
まあもうそれで多分そういうこういう質問だったんだ
と思
うん
です
けど、
はい、
なるほど、そういう、
いやもう本当お世話になりました、その実は、はい、
ということで、まあ、まあちょっとというか時間の方がかなり来ましたんで、
はい、
またこれ申し訳ないですけど分けてという形でね、
はい、
またちょっと質問がちょっと今多分半分ぐらいはいったと思うんで、
はい、
またちょっと近い、
そうか、意外とかかりましたね、やっぱね、
だいぶかかってるんですよね。なんでちょっとまあ告知的なものってありますかね、試合さんの、
これいつ頃の配信？
一応は来週中には配信したいんで、はあ、まあ1月末には、
なるほど。
感じなんですけど。
じゃあ2月で言うと2月の、
はいはい。
13日から、2月の19日まで、
はい、
名古屋のシネマスコーレで、
はい。
まあ、白石寛浩二、
はい。
特集といいますか。はい、
名古屋制服宣言ってやつですね。
白石浩二の名古屋制服宣言、制服宣言と題しまして、
はい、
まあ、レイトショーの時間枠で、
うん、
1週間、私の、作品を上映したりして、私が、毎日トークしたりと。
すごいですね。
いうことをやって、そう、それで最後の2月の19日に、ボクソールライトショーを、
はい、
超次元飛び出しシステムで、すると。いうことになっておりますので、ぜひ来ていただけたらと思います。ちなみに
はい。
シネマスコーレの33周年記念の日が確か2月の19日なんですよ。
あ、そうなんですね。
なんで、33周年記念を祝ってという意味も含めつつ、うん、やりたいと思ってますんで。
はい。
はい。シネマスコーレのね、
うん、
33歳の誕生日を祝う意味でもぜひ来ていただけたらなと。はい、
そうですよね。
思います。毎日私、
います。
はい。
一応、ざっと紹介させてもらうと、これ、2月の13日、16日が、フェイクドキュメンタリーの教科書出版記念イベント。
はい。
白石浩二の世界制服宣言、プラス、メイキング2種類、上映、プラス、はい、監督のトークショーと。
はい。
で、そうですね、14日と17日、これは怖すぎスピンオフ大集合イベントという。
はい。
怖すぎスピンオフ全上映プラス白石監督のトークショーと。
はい、あ、ちなみにこれ下北沢映画祭だけで流して、
はい、
まあ、この間その新宿のネイキッドロフトのイベントでもちょっと流した、
はい、
下北沢でのスピンオフと、
はい、
あと、その、怖すぎ最終章の時に、
はい、
なんですかね、特典みたいな感じで、
はい、
映画館に、で見てもらった人に、
はいはい、
配布してた。
ありましたね。はい、
まあ、スピンオフ的な内容のものと、はいはい、まあ、ちょっと仕上げをちょっとやり直して、ニューバージョンで、
うん、
やるつもりです。
ニューバージョン、
はい、はい、
2月の15日が、暴力人間大会。
はい、
暴力人間と、超暴力人間デラックス。それと、ま、白石君の特徴ですね。
はい。まあ、先ほどの、質問にあった暴力人間。
はい、もう、最高ですよね。はい。
はい。あと、超暴力人間デラックス。
デラック
ス。これは、
はい。
まあ、ベニズルでもね、
はいはい、
上映しましたけども、
はい、
まあ、これもちょっと時間があったら、
うん、
ちょっと作り直してというか、
言われてましたね、
はい、ちょっと修正して、はい、まあ、完成版にして上映したいなと思ってますね。
うんうんうん、
はい。
そして、まあ、2月18日が、暗黒神降臨祭と、
はい、
暗黒神様にお会いできるかもしれません。プラス、まあ、監督トークショーなんですけど、これは僕全く文章でわかんないんですけど。
これは私が、私の肉体に映画の神様である映画暗黒神様を、はい、憑依させる。
なるほど、なるほど。
降臨していただいて私の体に、私が取り付いていただいて、
はいはい、
その間、私の意識はちょっと遠くに行ってしまって、
はい。
暗黒神様が降臨している間の記憶がなくなってしまうんですけども、
はい。はい、
まあ、暗黒神様が私の体に降臨して、いろんなありがたい言葉をですね、話していただくと。
まあ、名前。
そういうイベントですね。
まあ、暗黒神って名前が、名前だけにそういう感じの、なんか、こう、結構、あれですか、ブラック的な感じなんで。
まあ、映画の神様ですから。
まあ、わかんないですよ、ね。
いいも悪いも、
なるほど、
まあ、邪悪な面もあるでしょうし、まあ、美しい面もある
んです。はいはいはい。
あ、ええ。
そういう。
そういう、まあでもちょっと癖のあるキャラクター名ですね。
なるほど。
主人様、はい。映画はやはり一筋縄でいきません、ね。はい。スクリーンの向こう側から現れます。まあだから、はい、スクリーンのある場所でしか降臨ないですよね、あの主人様、はい。
わかりました。それで2月19日が先ほど言ったシネマスコーレ様の開館33周年目の記念イベントってことで、
はい、
ボクソールライドショーの飛び出しシステムですね、はい。
超次元飛び出し
システム。超次元飛び出しシステムの。
飛び出しシステムだとちょっと
あ危ないです。ちょっと違う意味になりますね。
ちょっと違う意味になります。
飛び出しシステムですね。
2階に上がりますかみたいな話
だった、ね。2階。白石監督の特徴って形で、はい、まあね、大迫さんも久保山さんも出られるということですね。
よくは25分ですからね、ちょんの間的な時間ですよね。
飛び出しシステム。まあ、言い場違いますよ、これね。はい、料金が、当日のみで、これまたちょっと、事前の僕情報なんで、はい、あれなんですけど。
もうすぐ、いろいろ、もうちょっと詳細の情報が出るはずですね。
まあ、
ですね。
はい。まあ、はい、まあ、ネタの方はその辺でまた、はい、調べていただきたいな、という感じなんですけど。はい、詳細の情報が出ましたので、値段の方ですね。値段の方が、一般1500円、学生の方が1300円、会員の方が1200円となってるんですが、2月の19日のですね、ボクソールライドショーの一夜限りの超次元飛び出システムですね。こちらの方が夜の8時の回と、さらにもう一回ですね、9時10分の回があるんですけども、この8時の回に関しては金額の方、同じ一般1500円、学生1300円、会員1200円となってるんですけど、9時10分の回ですね。こちらの方は超飛び出しシステム。ボクソールライドショー、人や限りの超飛び出しシステム、プラス、トークショー付き、という形で、まあおそらく白石監督、大迫さん、久保山さんという、トークショーだとは思うんですけど、こちらの方はトークショーが付いてるということで、金額の方が一般1700円、学生1500円、会員様が1300円という形になってますので、こちらの方がですね、おそらくこのアップされる、週の次の日曜日ですね。こちらの、2月7日、朝11時より、メールの方で、シネマスコーレさんの方にメールしていただいて予約開始という形になってますので、予約しないと多分、この飛び出しシステム、ボクソールライドショーに関しては特にですね、いっぱいになるんじゃないかという形で、おそらくですね、僕もちょっと今、スケジュール調整して、なんとか、いけそうな感じと今なってますので、仕事を都合をつけながら、車飛ばしてって、まあ、安全運転ですけども、名古屋まで、大阪から名古屋まで、駆けつけたいなと思ってますので、こちらのね、全プログラムに関しては、そのメールで予約という形になってますので、まあ、詳しくはですね、シネマスコーレさんのイベント情報ブログという、ページがありますので、こちらの方もリンク屋根裏部屋のブログから貼っておきますので、こちらの方で確認していただいて、メールアドレスの方を確認して、ご予約方法を確認して、ぜひですね、2月7日朝11時からメール予約 しますので、どしどしね、白石浩二の名古屋制服宣言のね、いろいろプログラムの方にご予約していただきたいなと思います。告知の、まあ、これ、以外はありますかね？
そうですね。あとは、まだ日にちは決まってないですけど、多分、ベニズルさんで出版記念イベントを、やるはずなので、ちょっと今、日にち調整中で、2月にやるかどうか、ちょっと3月入っちゃうかもしれないですけど、まあ、そのあたりでは、ちょっとやりたいなと思ってます。まあ、もしかしたら急遽すごい近い日にちに、可能性もありますので、ちょっとまだその辺は、
楽しみですね。
協議中です。いや、まあ、いずれにしろ、伺うのは伺う、
はい、
感じになると思います。
また大阪
の、日にちが出ましたら、ツイッターなどで告知させていただきます。
はい。
はい、
まあ、そういう感じで、まだ、まあ、今回、まあ、一旦締めさせてもらうという形で、
はい、
よろしいですかね。
はい。
それから番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットを込めて、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。まあ、エンディング曲の方なんですけど、まあ、いつも屋根裏部屋を聞かれてない方も今回、まあ、聞かれてるかもしれないんで、あれなんですけど、まあ、うちの番組というか、僕が一押しというか、応援させていただいている、笹山さんという、神戸は三宮でライブハウス16ビットっていうところで中心に活動されているアーティストの方がいられるんですけども、屋根裏部屋のオープニングでもかけさせていただいてますし、途中にあるコマーシャルの曲とかも、まあ、全部笹山さんなんですけども、その笹山さんの、曲ですね、今回はシングル曲で、エンディング曲はブレイブストーリーです。まあ、このブレイブストーリーなど含む多くの楽曲は、デジタルで、iTunes Store や Amazon MP3 というところで購入できますので、であと CD ですね、笹山さん関連の CD などはオンラインストアリビングオンザレコードの方でネットで購入できますので、オリジナルアルバム、フルアルバムシャネクサイとか、まあ、セカンドフルアルバム範囲の水曜日なども絶賛発売中なのでよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今すぐボクソールラジオ登場しに行ってください。
はい、乗ってください。
お願いします。次回も白石監督ゲストです。
ささやかな幸せを歌う夢はすでに失った心に気づかず、少し報われただけの夢のかけら抱いて抱きしめて握りつぶしていく、
一人よがりのブレイクストーリー。